はい、こんにちは、高専ライブ数学の部屋、福井高専数学科の中水です。
情報3年の一並です。
はい、今日は、12月の30日でもう年末なんですが、はい、高専ライブ数学の部屋も回を重ねて、8回目。
おお、もうちょっとで2桁達成ですね。
そうです、そうです。で、まあ、ずっと、まあ、数学に関係する話とか、ね、で前回は一並さんの数学の、まあ、勉強についての話とか聞きましたが、はい、今日は、まあ、年末ということで、特別企画、
はい、
今2人が話をしてみたい人と話すコーナーみたいな感じで、今日はゲストをお招きしています。はい、じゃあ一並さん紹介してください。
はい、私が2年生の時に倫理という教科を担当してくださってお世話になりました森先生をご紹介します。
どうもこんにちは、森です。
いや
ちょっと風邪をひいてて聞き苦しいかもしれないですけども、申し訳ないです。
ね、普段っていうか本当はもっといいね、美声の持ち主なんですが。
そうです
いや、まあ、今日は森先生を迎えて、まあ、数学の部屋年末スペシャルということでお送りしたいと思います。はい、で、森先生は2年の倫理社以外にも何か担当してる。
そうですね、5年生の哲学と、それからあと専攻科の1年生の技術者倫理というのと、あと生命進化論という講義を担当してます。
かなりなんか高尚な、
はい、
そうです。まあ、名前は高尚なんですけども、まあ、前任者 の先生の引き継ぎみたいなところもあったんですけども、そのまま講義名ももらってます。
一之さんどうでした、その昨年2年で倫理社会を、まあ、受けたというんですが、まあね、その先生前にしてなかなかこう難しいと思いますが、
はい、
その授業の印象とか、
高専に来て初めてその倫理っていう教科があることを知ったんですけど、歴史よりももっとその深いところを教えてくださるので大変興味深かったんですけど、先生のキャラクターがすごく面白くて、大変腰の低い先生生徒相手なんですけど、なんか敬語とか使ってくださって、先生みたいなところがあったんですけど、はい、毎週楽しませていただいてました。
なるほど。前任者の話も先ほど少しありましたが、まあ、一般科目という科目の中でその、まあ、倫理社会を担当するのは哲学が専門の先生なんですよ。
はい、
哲学の担当というか哲学を専門にしている人っていうのはまあ変わった人が
そうなんですか。
多いですね。で、まあ、僕が今回この数学の部屋で、まあ、どうしてその森先生とお話をしたいか、まあ、実際に普段もいろいろお話はしてるんですが、やっぱりこの数学がその哲学からこう分かれてきたっていうか、まあ、元を正せば哲学も数学もまあ同じような、昔 のギリシャ時代かな、まあ、この辺は後でちゃんとその森先生に修正してもらえばいいんだけどその昔はその哲学をしている人が数学をやってるとか、数学をしている人がまあ哲学的なことを、ね、言ってたっていうのはあるので、まあ、そういう点もやっぱりこう踏まえて今日なんかはちょっと話をしてもらったらなと思って。それでいいですよね、森先生ね。
そんな難しいこと言うまあちょっと話の流れで話せることは話していきますけども、分かる範囲でお答えします
今の僕 の考え方は間違ってます？
いや、まあ間違ってはいないとは思いますけど、その数学 の原理をどこに取るかとかそういう問題もあると思うんですけども、例えば幾何学とかそういうのはもうずっとアフリカのエジプト文明っていうんですかね、古代文明の時からあったと思うんですけども、けどその頃の哲学とかそういうのは特に伝わってないんですね。でただギリシャではピタゴラスっていうと、ピタゴラスの定理、三平方の定理っていうのありますけども、ピタゴラスっていうのはまさに哲学者であるし、あと宗教家でもあったんですね。でピタゴラス教団っていう謎めいた秘密結社みたいなのがあって、でピタゴラスは無理数っていうのをルートっていうのを発見するんですけども、うん、でけどピタゴラスはそれを必死に隠して、うん、でそういう数字があってはならないっていうことで、うん、でそれを あの喋ろうとした人を殺したとか、うんうんうん、そういう話も伝わってるんですけども、まあ、そういう面では、まあ、哲学者と数学者というのはまあ一緒であったりした時もあったと思うんですけども、うん、
あのピタゴラスはまあ中学の3年生で三平方の定理の時に、まあ、市並さんはピタゴラスの定理って習ったのかな、三平方の定理、
三平方の定理って習い、
その時にピタゴラスっていう名前は、
あ、名前は聞きます
、うん、はい、なんかこう、まあ、いろんなこう話があるんだけど、きっかけはなんかこう、あのなんだ、神殿か何かのタイルが貼ってあって、それがこう正方形でこうちょうど対角線に割れていて、そういうタイルがたくさん貼ってあって、でこう直角三角形があって、で一辺のこうところに一つの正方形があって、でそれは直角三角形が二つ分、でそれが二つあって、で斜辺の方にはその同じ直角三角形が四つあってっていう、その絵柄を見てピタゴラスの定理をなんかインスピレーションでこうってきたっていうのも聞いたことがあるんですね、うん、で今森先生があのピタゴラス教団という話をされましたが、でピタゴラスは確か万物は数だっていう、
そうですね、あの、まあ、万物の根源は数だっていう、あの頃の自然哲学者っていうか、あの頃の哲学者はその自然が何からできているのかっていう、うん、その根源を探求してて、でピタゴラスは、まあ、万物は数であると、うん、でそういうふうに考えたわけなんです
ね、うん、あの、まあ、時代がもっとこう遡って、あれ何年、ちょっと詳しいちょっと年代は忘れましたけど、20世紀、19世紀から20世紀だったかな、ひょっとしたらまた後で訂正するかもしれませんけど、はい、あのクロネッカーという数学者がいるんですよね。でクロネッカーという数学者は、あの自然数は神が作った、その他の数は人間が作ったっていう名言をねでもう全ての数学はその自然数の構造で、まあ、話をするっていう、だから、まあ、あの20世紀、19世紀から20世紀の時に、まあ、数学の中であのいろんなこう、どういったのかな、学派みたいなのが、今 の, そのピタゴラスの時もそういういろんなあったと思うんだけど、その時もその、うん、直感的なものを信じてやる数学とか、論理的なものをが数学だっていう人もいれば、いやもっと形式的にできるんだっていう、そういういろんな学派があって、その時にあまりその人間を離れてこう超越した形で数学をするっていうのを批判した、まあ、人のクロネッカーというのはね、で自然数が数ですよ、だから多分ピタゴラスっていうのもそれに多分近いんじゃないかなっていうね、まあ、僕なんかよ、まあ、いろいろ本を読んだりするとね、で、まあ、僕なんかも授業なんかでねピタゴラスを紹介するときは、まあ、そのまあ危ない宗教団体みたいな感じでね、あの幾何学を知らない者はこの門を通るべからずっていうなんか文章が書いてあったとかってい う, いやそうピタゴラス教団 の, その建物かなんかのところに、その数学っていうのはその頃幾何学のことだったと思うけど、なんかこの幾何学を知らざる者この門を通るべからずかな、入るべからずか、なんかそんな、
いや僕はそこまでは知らないですね、
ひょっとしたら他の人となんかこんがらがってるかもしれないけどね
あれ、
だから、まあ、あの哲学、まあ、前任の方も僕まあいろいろ親しく させてもらったし、その前の方とは1年間しか一緒じゃなかったんだけど、あのと哲学の人と喋ってると面白いですよ、あの、まあ、市並さんは授業でもね、そのまあ、キャラクターも、ね、先生のキャラクターも面白いって言う方だったけど、やっぱその内容的にもあのなんか僕らとちょっと観点が違うっていうかね、うん、僕自身も自分では変わってるなと思うんだけど、その僕が見て変わってるから、まあ、どっち向きに変わってるかによってね、中央によるか反対に、ね、端っこによってるかって違うんだけど
どういうことですか。
いやだからあの、まあ、平均的な部分が真ん中だとすると、僕がそれから離れてて、で僕から見て森先生が離れてる時に中心寄りに離れてるか、それよりももっと離れてるかっていうだけのことで、
けどまあ数学やる人も変わってるっていうふうなことはよく言ってて、うん、で僕があの教育実習の時にあの数学科に行ってる人と会って、で、まあ、その人がなぜ、まあ、理学部だったんですけども、うん、なぜ理学部の 理学部入って数学科に行こうと思ったかっていうと、数学科には変わってる人が多いっていうで、ここだったら自分もやっていけるかもしれないっていうことで数学科に行ったとか言って言ってる人がいて、で数学やってる人はまあ変わってる人が多いっていう、そういう印象があるんですけども、
いやまあそれはまあ多分に正しいと思いますね、うん、で実際に行くと本当に変わってるんだってことが分かる
そうなんですか
まあ僕もいろんな人とね、あの知り合いになったりいろんなことを教えてもらったりするけど、やっぱりまあ面白いね、変わってるっていうかね、うん、面白いなと思うね、うん、
そもそもその数学科にでもその先が例えば就職するときとか、うん、まあ、理学部でまあ物理とか生物とか、まあ、そういう学科があるわけなんだけども、でそこだとまあ結構みんなメーカーにちゃんとまあ就職するっていうか、まあ、行きたいメーカーとかがちゃんとあったりして、まあ、三菱電機に入れたりとか、うん、まあ、そこで宇宙のことやりたりとか、うん、まあ、そういうこと言って仕事決めたりしてたんだけど、その数学科の人っていうのはなかなか出会えないんですけど、その数学やってどこか就職とかそういうとこってあるんですか。
どうですかね。僕はもともと教育学部の数学科で、はいはい、でまあ、その後大学院とかいろいろ行かせてもらったけど、うん、いろんな人と話をすると、会社の側からすると数学やってるとコンピューターが使えるっていうイメージがあるらしくって、
あ、
でもね、はいはい、僕の知ってる人でね半分以上は使えないね。
そうなんですか。
あれ、うん、あのコンピューターを使って数学をする人もいるけど、基本的には紙と鉛筆の世界だから、
うん、アナログなんです
ね、うん、でも、まあ、あの論文書くのにも、まあ、パソコンとかね使ったりはするけど、その程度ぐらいですよね。僕なんかでも結局そのコンピューターでプログラムもたまに組んだりはするけど、それはまあ組めって言われたら組めるけど、なかなかねそういうのをこう専門にやってるわけではないので、でもまあ論理的に考えられるっていう強みはあるので、まあ、多少ね、ちょっと勉強すればできるっていうかね。でもまあ企業側からするとそういうふうなイメージがあるらしくって、でも実際はまあまあどういうあの今例えば中学生の子が聞いてて、進路に理学部数学を避けようという人がいるかもしれないけど、あの潰しはなかなか聞きにくいですね。だからやっぱり先生になる人が多いですね。でまあさっきも言ったように、まあ少し論理的に考えるっていう部分では、まあ、あのそういう部分でも潰しは効くので、まあ、やれんことはないですよね、うん、まあ、でも今の世のご時世どうですかね。就職はまあどこも厳しいかもしれませんけどね。一並さん、あの今日森先生と、まあ、話をするということで、あの質問とか、ね、
はい、
考えてきていると思うんだけど、何か。
はい、全然今数学の話と関係ないんですけど、先生はあの高専は初めてですか。高専の学生を受け持つっていう。
あ、それはもう初めてで、前だから大学院生の時は短大生をの短大の非常勤に行ってたので、うん、まあ、短大生に倫理学っていう、まあ、教養科目を教えてて、それからあと、まあ、大学院生の時には高校の非常勤もやってて、
まあ、
その高校の非常勤では倫理、それから現代社会、政治経済、
うん、
でその3つを担当してたんですね。
あ、そうなんですか。の先生から見てのその高専生の印象っていうのを教えていただけたらなと思って、授業の中やりやすさだとか。
それはぜひ聞きたいですね、は
い、
い
やそれはまあ言えないところもあったりするけども
言えないところもあってっていうところがまたね言わなきゃいけないんですよね。
いやもうこっち来る前は高専生っていうと、まあその理系の科目にメラメラ燃えてて真面目で、あの脇目も振らずに勉強してるっていう、あの、まあ、そういうイメージを、まあ、初め来る前は持ってて、で、まあ、倫理とか、まあ、どんな感じで勉強するんだろうとか、まあ、そういうのはまあ、不安には思ってたんですけども、はい、で、まあ、来てみてなんですけども、まあちょっと、まあ、初めちょっとショックを受けて、でけど、まあ、まあ普通に授業をやってると、まあ、普通の高校かなっていう、まあ、高校で教えたことがあったので、まあ、それと似てるかなっていうふうに思うんですね。うん、で まあ、勉強はすごいよくできるっていうのはあの分かって、ただまあ言ってしまうともうちょっと授業態度真面目にしてほしいかなっていうそういうふうに思ってます。
まああの授業のねその科目、まあ、数学でも例えば担当の先生によってとか、まあ、森先生の場合はその2年生全クラスをね、
はい、
あの担当されているのでその、まあ、いろんなこう学科クラスのこう特徴であるとか、ねそういうのもまあ分かるだろうし、うんまあ、その言えないことっていうのは多分そういうのにもちょっと関係してくるのかもしれませんが、うんまあ、あの大学で の, その専門っていうかその森先生 の, その自分がこうまあ研究対象としていた内容っていうのはどんな内容なんですかね、簡単にっていうかあの分かりやすく、
ああ分かりやすく、まあ、どういうふうに説明するかなんですけど、まあ、内容を説明すると難しくなるので簡単にその制度というかどういう専攻だったかっていうのを説明すると、うんまあ、大学文学部入ると、まあ、文学科とか、歴史ある史学科とか、うん、あるいは日本学科日本語学とか日本文化ある日本学科あと美学あの美しい学って書く美学、うん、あの美術史とかそういうやるのとか、うんまあ、いろいろあるんですけどもでその中で僕はまあ哲学なんで、まあ、哲学科で、その中のまた哲学科の中には中国哲学インド哲学、
うんうん、
そこからまあフランス哲学、うん、ドイツ哲学、うん、で、おまけじゃないんですけどもそれから倫理学っていう講座があってで僕はその哲学科の倫理学の専攻をなんですね、うん、でまあ、西洋哲学やってるのは内容はまあ西洋哲学なんですけども、まあ、特にその中でも、まあ、現代の問題扱うとかあれは善悪の問題、
うん、
良い悪い、うん、正しい間違ってる、うん、でそういうのを扱うのが倫理学 でそこでまあ僕はドイツ の, あのカントっていう哲学者の倫理学を、
うん
やってました。
うーんやっぱり難しそうですね、
はい、
そう難しいのはあのカントっていうところだけ難しいんで、あのあとはもう他のどの学科だったかっていうことだけなんで、
いやいやでもまああのうんあのね哲学っていうか数学と哲学っていうかその例えば学校の授業科目の中でそういうあの数学って僕なんか特別だなと思ってるんですよ。あの学問の名前がそのまま授業科目になってたりするんですよね。で哲学もそうだしで数学もそうだけど例えば物理学じゃなくて物理とかね、まあ、科学化学もまあそういう形かもしれないけどあの学問領域じゃないかなと思ったりもするんで、まあ、そういうとあの、ね、あのそれを専門にされてる方からあのクレームが来そうだけど、うんまあ、あのまあそういう哲学をまあ専門にされている、まあ、森先生ですが、まあ、かなりこう話もこう進んできたんですが、今日は森先生にのリクエストっていう か, なんか曲を持ってきてもらってると思うんですが、
はい、そうですね曲をかけれるっていうことなんで、CD 持ってきました。で、曲の紹介してい
いタイトル、はい、
タイトルはあの、まあ、日本語でドイツ語の曲なんですけどもドイツの曲なんですけども、タイトルを日本語に訳すと、まあ、99の風船っていう、ね、1980年代に83年に出たあのネーナっていう人の、まあ、バンドだったんですけども、その、曲 で、まあ、
ロックですよね。
そうですそうです。それが2003年に、もう一回、
リメイクされて
出てましてでその曲です。あのドイツ語ではノイヌンノイツヒルフトバルーンっていう99の風船っていう曲です、
はい、知ってますわ、はい、じゃあその曲を聴いていただきましょう。はい、どうぞ。はい、今、曲を聴いてもらいましたが、
先生は何かこの曲に思い出がないかあるんですか
と聞きたいところですが、結構あの時間も来ていますので、年末スペシャルをもう一回っていうかもう来年1月6日になるんですが、
はい、
今日はここまでにして、ちょっと続き、曲のエピソードから続きは来年また、森先生にこのコーナーにゲストに来てほしいんですよ、来てほしいんですが、よろしいでしょうか。
はい、いいです
あれいいです。あ、じゃ あ, 来年も来てもらえるということなので、来年年明け、最初の高専ライブ数学の部屋はまた森先生をゲストにお迎えしてお送りしたいと思います。
はい、
はい、では、まあ、年末スペシャルということでしたが、もう年も迫っていますので、はい、じゃあ皆さん良いお年をお迎えください。
はい、良いお年を。
はい。